今年も皆様と共にこのクリスマスの礼拝を持つことができて心から感謝いたします。クリスマスは言うまでもなく、神の一人子イエス・キリストがこの世にお生まれになったことをお祝いする日です。で、教会ではキリストがこの世にお生まれになったことを降誕と呼びます。つまり下るという字に誕生の誕を書いて降誕というのです。で、広辞苑で降誕という言葉を引いてみますと、君主聖人皇宗などがこの世に生まれることという説明がありまして、降誕祭という項目を見ると、聖人偉人等の誕生日を祝う祭りとまずあって、2番目にクリスマスのこととなっています。実際のところこの言葉はキリスト教以外でも用いられます。仏教では同じ字を書いて降誕と呼んで、釈迦がこの世に生まれたことを指しています。で、さらにそれに会議の会、会うという字をつけますと降誕へという言葉になります。で、これは4月8日の釈迦の誕生を祝う方へのことだそうです。君主や聖人や皇宗などの誕生は、高いところにいた方がこの世へ下ってきたという意味で降誕という言い方をするのでしょう。で、しかし本当の意味で高いところから低いところに下ってきたと言えるのは、神の一人子イエス・キリストだけではないでしょうか。新約聖書のフィリピの信徒の手紙の2章の6節から11節のところには、キリストの救いの働きを美しく歌ったキリスト賛歌と呼ばれる箇所があります。これは新約聖書の363ページの上の段のところです。フィリピの信徒への手紙の2章の6節から11節のところをお読みしてみます。新約聖書の363ページの上の段のところ、フィリピの信徒への手紙の2章6節から11節です。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもめの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのですとあります。この聖書の御言葉の意味しているところは大体次のようなことです。イエス・キリストはこの世に来られるまでは天国で神の独り子として存在をしておられました。つまり神の身分であられたということです。ヨハネによる福音書の冒頭を見てみますと、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと記されています。つまりイエス・キリストは永遠の昔から神の言葉として天国で存在をしておられたのです。で、そのキリストが言葉は肉となって私たちの間に宿られたと、ヨハネによる福音書1章14節に記されていますように、乙女マリアの母体に宿って人間の肉体をとってこの世に来られたのでありました。神の一人子が人間になられたということは、自分を無にしてしもめの身分になるということでした。つまり主人からしもめの身分に下られたということです。このようにイエス・キリストは 最も高い天国からこの地上に下ってこられて、そしてこの地上で私たちのために苦しみを受けてくださいました。私たちに代わって十字架について死んで三日目に復活し、さらに40日後に天国に昇られたのでありました。さて今日の聖書の箇所に戻りますが、今日の聖書の箇所の46節から55節のところには、キリストの地上の母であるマリアが神の子を身ごもった喜び満たされて神を褒めたたえた歌が記されています。でこの歌は冒頭の私の魂は主をあがめのあがめるという意味のラテン語に基づいてマグニフィカートと呼ばれます。そして宗教音楽の題材としてもしばしば用いられてきました。乙女マリアのこのマグニフィカートの特徴は、まず第一に謙遜な信仰を表しているということです。48節のところでマリアは主なる神様を崇める理由を、身分の低いこの主の発したためにを目を留めてくださったからですと歌っています。身分の低いと翻訳されているタペイノーシスというギリシャ語は低い状態を意味する言葉です。この言葉は第一にこの世の人々の基準で言ってマリアは低い状態にあるということ、すなわちいわゆる身分が低いということを意味しています。そして第二に神様の前で低い状態にあるということ、つまり神様なしには生きていけないということを意味しています。この世で低い身分にあり、また神様なしには生きていけないということによって、マリアは神様に対して誠に謙遜になることができたのでした。自分から望んで低い状態に下る人はあまりいないでしょう。多くの人々の場合は自分の意思ではないのに低いところに置かれるのであります。私たちが自分はこの世で一方のものだと思っているときに、しばしば自分の意思に反して財産や権力や健康や美しさを失って低いところに置かれるということが起こります。しかしよく考えてみますと、地上に生きている私たちすべては本来は何も持っていない低いものなのであって、私たちが所有していると思い込んでいるものは神様から一時的に預かっているものに過ぎないのではないでしょうか。イ・チソンさんという韓国の若い女性が書いた「チソン愛してるよ」という本があります。で、この本はイ・チソンさんの苦難の手記であると同時に信仰の証でもあります。チソンさんは韓国のキリスト教系の大学であるイーファ女子大学で学校の教師になることを目指して勉強する平凡な女子大生でした。日曜日に教会で礼拝を捧げ、試験が控えているので聖歌隊の練習を休み、学校に行って図書館で勉強しました。夜の10時に校門でお兄さんと待ち合わせをして、お兄さんの車に乗って自宅に帰る途中のことです。彼女とお兄さんが乗っていた車が信号待ちをしていた時に、後ろから泥酔した運転手の車が突進して衝突をしました。二人乗っていた自動車は燃え上がり、かろうじて意識を取り戻したお兄さんが気絶したまま炎に巻かれているチソンさんを引っ張り出して、脱いだ T シャツでチソンさんの体の火を消しました。そしてその数分後に自動車は爆発したのだそうです。このようにしてチソンさんは全身の 55% に第3度の重い火傷を負い、 地獄のような入院生活と5度にわたる皮膚移植手術を経験して、7ヶ月後に自宅に戻りました。自宅に戻ってからも皮膚が引きつるという苦痛があり、移植した部分が耐えられないほど痒くなって眠れず、皮膚が引きつるためにいつも右を向いていなければならず、脊髄も曲がってしまいました。両手の親指を除く8本の指の先端が切断され、右手はほとんど使えなくなりました。特に顔のやけどは深刻で、かつての美しかった面影は全く失われてしまい、夜の窓ガラスや食事の時のスプーンや CD のケースに映る自分の姿にぎょっとしました。詳しく書くとキリがありませんが、このような想像を絶する苦難の中で、彼女は一人のクリスチャンとして新たな成長を遂げていったのであります。それは低められたものとしての成長と言ってもよいでしょう。自分の心境の変化を記した子孫さんの手記を少し引用しています。短くなってしまった8本の指を使いながら、人にとって爪がどれほど大切なものか痛感し、親指に一人重役をさせながら生活をし、文字を書き、親指を残してくださった神様に感謝しました。まつげがないため、何でもかんでも目の中に飛び込んでくることを経験しながら、人にとってこの小さなまつげさえとても重要なものであることを知り、棒のようになってしまった右手を使いながら、なぜ神様が関節を曲がるようにしたのか、手が耳に届くということがどれほど大切なことなのかを悟りました。崩れてしまった右の耳のおかげで、耳というものは耳の穴に水が入らないように極めて精巧に神様が作られたものであるという事実を知り、移植のために足の皮膚を切り取った後、しばらく足を引きずって歩きながら、足が不自由な人にとって歩くこと自体がどれほど大変なことなのか実感することができました。何よりも健康な皮膚がどれだけ多くの働きをしているのか、表面を覆っているだけで大したものではないと思っていた皮膚が私たちにとってどれだけ貴重なものであるかを悟りました。残った皮膚が健康に働いていることに感謝し、天の神様が私たちの体を最新の計画のもとに精巧にお作りになったということを体験しました。そして私の小さな苦痛によってイエス様の十字架での苦痛の100万分の1でも共感することができ、死んの人間として、時には罪人として、顔も名前もない卑しい人間として遇される気持ちも理解できました。今はあの苦痛までをも大切なものだと感じています。あの苦痛がなかったら、今のように人の痛みを心から感じ取ることはできなかったはずだからです。このようにして、この世でも神様の前でも低い状態に置かれた子孫さんは、そのことを通して神様との確かな関係へと導かれました。そして、自分が神様にとってとても大切な存在として、認められているということを理解したのです。子孫さんはまた次のようにもその本の中で記しています。引用します。良い大学を出て良い夫に出会い、人から羨まれるように生きるのが祝福だと考えた頃もありました。顔が綺麗なのが全てだと思っていた時もありました。しかし本当の祝福はそんなものではありませんでした。私の体の障害がこれまで耐えてきた苦痛と痛みがそれを教えてくれました。 本当に重要で永遠に存在するものは目に見えるものではないことを悟ったのです。と書いておられます。で、そのうち智尊さんは大変な努力をしてアメリカに留学して、3つの大学院で社会福祉を学んで博士の学位を取得しました。そして現在は彼女の母校でありますミッションスクールのイーファ女子大学の教授として社会福祉を教えています。で、智尊さんは大きな苦難を受けて仕組められたことによって神様に目を留めていただいている幸いというものを自分の身をもって経験をしました。この智尊さんの信仰は置かれた具体的な状況は全く違うのですが、身分の低いこの主の端ためにも目を留めてくださったと歌うマリアの信仰とも共通するものがあると言えるでしょう。低いものに向けられた神様の祝福について、マリアは本日の聖書の箇所の51節から53節で次のようにも歌っています。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます、とあります。身分の低い者を高く上げとはどのようなことを指しているのでしょうか。マリアは、自分自身のことを身分の低いこの種の端ためと言っていますから、低い自分が神の一人子であるイエス・キリストの母親とされたことを考えているに違いありません。で、そのようにしてイエス・キリストがこの世に来られたことによって思い上がる者が打ち散らされ、権力ある者がその座から引き下ろされ、反対に低いものは高く上げられると歌っているのでありましょう。で、これをさらに大胆に言い換えますと、イエス・キリストはこの世の幸いを持つ者に対してはご自身の祝福をお与えにならず、反対にこの世の幸いを持たない者に対してご自身の祝福をお与えになるということでしょう。身分の低いものを高く上げとは、単にこの世において身分が逆転するということではありません。むしろこの世において低められたものが神の国における身分を獲得するということを言っているのです。イエス・キリストは父なる神様のところ、つまりこの世を超えたところにある天国からこの世に下って来られました。それは単にこの世の幸いを与えるためではありませんでした。この世の幸いを与えるためならば、わざわざ天国におられる方が下って来られる必要はなかったでしょう。天国におられる方が下って来られたのは、他ならぬ天国の幸いを与えるためだったのです。つまり、この世において低められた人々を天国に迎え入れるためにキリストはこの世に来られたのであります。そしてキリストは十字架の上で死んで永遠の命の体に復活して天に昇ることによって、この世にいる私たちに天国への道を示して天国の門を開いてくださったのです。イエス・キリストの十字架と復活と昇天、これらのことを信じる人々を天国に迎え入れるためにキリストはこの世に来られたのでした。新約聖書の福音書によりますと、イエス・キリストの救いの働きを信じたのは当時のユダヤの国で人々から罪人と言われていた娼婦や裏切り者として軽蔑されていた徴税人のような人々でした。 つまりこの世で低められた人々であったんです。イエス・キリストの救いの働きを多くの人々に述べ伝えた使徒パウロという人も、またコリントの教会にあってた第一の手紙の1章28節29節で次のように書いています。第一コリントの1章の28節と29節には、神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためですとあります。神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。第一コリントの1章の28節と29節の御言葉です。さて、2024年もあと9日ほどで終わろうとしています。今年は皆様お一人一人にとってどのような1年だったでしょうか。充実した1年だったという方もいらっしゃることでしょう。しかし、辛いことがあった、悲しいことがあった、人からひどい仕打ちを受けたなどという方もいらっしゃるかもしれません。もしかすると、ある一定のレベルを保っていた人生や生活が低くされて、どうしてなんだという思いでこの年末を迎えておられる方もおられるかもしれません。あるいは、今に見ていろ、リベンジしてやるという気持ちを持ってこの時を過ごしておられる方もおられるかもしれません。で、そのような方々にぜひ本日の聖書の箇所の51節から53節の言葉を心に留めていただきたいと思います。主はその腕で力を振るい、思い上がる者を打ち散らし、権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、富める者を空腹のまま追い返されますというのです。この聖書の言葉は、自分の思いの中で堂々巡りをしている私たちの心を高く引き上げてくれます。つまり、私こそが思い上がるものを懲らしめてやるとか、私こそが高ぶったものを引き下ろしてやるとか、私こそが自分をバカにしたものに思い知らせてやるとか、私こそがこの世でもっと上になってやるとか、そういう思いで堂々巡りをしていた私たちの心を、神様が思い上がるものを懲らしめて、高ぶったものを引き下ろし、人をバカにしたものに思い知らせてくださるという神様の思いのところに引き上げてくださるのです。そして、もし私こそがこの世でもっと上になってやるという心を持っているとすれば、そのような心を打ち砕いて、神様が私を天国の幸いに入れてくださるという天国の希望によって生きるものに変えてくださるのであります。実際、この言葉を語ったマリアは、この世においては自分の愛する子供であるイエスが十字架につけられて犯罪人として処刑されるという想像を絶する苦しみを経験しなければなりませんでした。しかし、そのイエスは永遠の命の体に復活して天国の王座に就かれました。そのようにして、マリアは永遠の王であるイエス・キリストの母親となるという祝福を受けたのであります。この世で低められることは天国において高められることである。今日の聖書の箇所を一言で 言い合わすとすればそうなるかもしれません。この世で低められることは天国において高められることであるという真理をしっかりと信じて、このクリスマスの時を過ごし、希望を持って今年の歩みを終え、また新しい年の歩みに向けて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、マリアに神の子イエス・キリストがよということを知らされた時に、マリアは神を褒めたたえ、この低いものに目を留めてくださったと感謝をして神様を賛美しました。そして神様がおごり高ぶるものを打ち砕いて低めてくださり、また低いものを高く上げて神の国の身分を与えてくださるということを信じて歌いました。神様、私たちもこの地上の人生の意味の中で自分が不当に低められたり、また悪く言われたり、さまざまな苦しみを受けたりすることがあります。そのような時に私たちの心は憎しみや嫉妬や怒りで堂々巡りをしてしまいますけれども、そのような時こそこのおごり高ぶるものを打ち砕き、低いものを高く上げてくださる神様の働きに目を留めて、そして忍耐と希望を持って歩み続けることができますように、どうか私たちの一日一日をお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。